皆さんこんにちは。集まれ心理学の森、31回目の放送も聞いていただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。毎日ね、寒い日が続いていますよね。皆さんね、いかがお過ごしでしょうかね。冬はね、私寒さも苦手なんですが、乾燥もね、毎年すっごく困るんですよ。喉のケアの他にもね、スキンケアもね、まめにしていますなんてことをね、前回の放送でもお話ししたんですが、私はね、もともとすごい乾燥肌なんですよ。で、今年は大丈夫でしたけれども、冬はね、肌荒れがひどくて、皮膚科でね、通ってね、治療が必要になってしまったこともね、過去にはありましたのでね、まあね、もうすぐ節分なんでね、早く暖かくならないかなと、春の訪れを楽しみにしています。節分というとね、恵方巻き、皆さん食べますかね。私ね、割と恵方巻き食べたりするの。実は今年はね、買いたいなと思ってる恵方巻きがあるんですよ。これね、恵方巻きといっても海苔巻きじゃなくてね、最近多いですよね、スイーツ系なんですよ。で、いちごの入ったスイーツ系でね、これ予約制なんですけれどもね、毎年ちょっと知人の方から聞いた予約が取れなくてね、何年もチャレンジしてけど取れてないなって言ってたんでね、この番組のね、今収録時点ではまだ予約開始になっていなくてね、この放送の頃にはね、もちろん予約がね、取れてればね、節分の時ね、そのいちごの入ったスイーツの恵方巻き食べられると思うんですけれどもね、もうね、しっかり予約日にはね、予約してね、美味しいスイーツのね、恵方巻き今年は食べたいなと思っています。皆さんもね、節分からね、いろいろなんか運気が変わるとかいう話なんかもありますのでね、ぜひね、節分行事なんかをね、楽しんでいただけるといいなと思っています。そしてね、私は現在ラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりましてね、その他にもナレーターや声優としても活動させていただいております。この番組もね、おかげさまでたくさんの方に聞いていただいております。いつも本当にありがとうございます。今回の放送もね、ぜひ最後まで聞いてくださいね。この番組はインターネット放送局ビフリネットでお送りいたします。新年1回目の放送でね、ご紹介いたしました、ヤシログラムのね、チームコライフの漫画、今年もね、出演させていただきますということでね、1回目の放送の時はね、まだそうです、公開されていなかったと思うんですがね、今月公開されましたので、皆さんね、もう見て聞いていただきましたでしょうかね。今月、公開されました最新作、オーダースーツとピザ3人前という2つの作品、こちらにね、私出演させていただいているんですけれども、オーダースーツという作品ではね、ウッチというキャラクターとロバーロが登場しています。そしてピザ3人前というね、この作品ではピヨピーとマゴ、そしてクマドンが出演していますがね、私がね、どの声を担当したかね、わかりましたかね、どうでしょうかね。まあ、オーダースーツの方はね、ウッチとロバーロでね、まあ、片方の声は絶対私の声じゃないだろうなっていうのわかると思うんでね、これはすぐわかったと思います。ピザ3人前はね、どうでしょうかね。よくね、私がね、担当させていただいているピヨピー、そしてね、何度か担当させていただいたクマドン、そしてね、マゴもね、女の子ですのでね、私がね、担当する可能性もね、あるかなというのでね、どの声を私が担当したかね、今までよりちょっと分かりにくかったかなと思いますのでね、ぜひ考えながらね、見ていただけると嬉しいです。ヤシログラム、カタカナでヤシログラム、もしくはね、チームがカタカナでコライフとひらがな、こちらでね、検索していただきますと、ヤシログラムのね、YouTube のチャンネル見つかると思いますので、ぜひ、最新作、オーダースーツとピザ3人前、見てください。この番組ではね、今番組を聞きのあなたからのメッセージ募集していますのでね、こういったね、私が声優の活動をしている作品見ていただいた感想なんかもね、送っていただけると嬉しいです。宛先は、あつまれ@pifurinet.com です。ビフリネットのホームページから私のツイッターやブログのリンクも貼ってありましてね、この番組の更新情報などは私の SNS でもお知らせしていますので、私のね、SNS もフォローしていただけると大変嬉しいです。ぜひね、見てくださいね。メッセージはね、本当に大募集中ですのでね、アドレスもう一度言っておきますね。atsu mare@pfrinet.com ですね。こちらね、まだまだまあ、1月2月、今年始まったばかりですけどね、今年の目標ですとか、節分をね、機にね、こういったことをやりたいなっていうね、決意表明なんかもね、送っていただけると嬉しいです。あなたからのメッセージをお待ちしております。今回の放送なんですけれども、1月31日からの配信開始の予定ということですのでね、ちょうどどうでしょうね。北京オリンピック、冬季のね、オリンピック開幕が間近に迫っているというタイミングになりますよね。といってもね、まあ実はこの番組収録はちょっと1月のまあ上旬というかね、中旬に行っていますので、まだね、ちょっとオリンピック開幕ちゃんとできるかななんてね、今ちょっとコロナの感染なんかもね、拡大していて心配なんですけれども、まあ無事にね、開幕してるだろうなというね、予測のもとお話しさせていただきますけれども、私ね、割とウィンタースポーツも好きなんですけれどもね、東京オリンピックではフィギュアスケートとね、カーリングに特に注目しています。フィギュアスケートはね、幼少の時に少し習っていたということもありまして、もうね、昔から競技を見ていたんですけれども、カーリングはね、実は結構最近ハマりました。そうですね。実は、大体のルールなどをしっかりね、理解して、そして、カーリング用語なんかもね、しっかり頭に入れて、観戦。まあ、観戦といってもね、テレビ中継を見ているだけなんですけれどもね、これ観戦するようになったのが、前回の平昌オリンピックの時からなんですよ。でね、実は、はい。で、彼女からね、いろいろルールを聞きながら、こう、同じ状況を見ながらね、例えば、まあ、ズームとかでは繋いでないんですが、LINE でやり取りして、今のって結局どうだったのとか、こう聞くとね、すぐ詳しい友人からね、返事が返ってきて、ああ、そっか、こういう時にはこういうことが起きるんだな、なんていうのをね、こう勉強しながら見ていたのでね、今回北京オリンピックのカーリングもとっても楽しみにしています。残念ながらね、今回の、オリンピックではね、カーリングは女子だけの出場となっているんですけれどもね、もうね、全力で応援したいと思っています。カーリング女子のね、日本の1次リーグの日程もね、私しっかりチェックしてね、今から楽しみにしているんですけれどもね、まず、そうですね、試合の時間をちょっと紹介したいと思いますね。これは日本時間で紹介しますね。まずは2月10日、午前10時5分からね、スウェーデンと対戦するんですけれども、スウェーデンね、まあ皆さんご存知ですかね、世界ランキング1位のチームなんですよ。いきなりね、世界ランキング1位のチームってなんてちょっとプレッシャー大きいと思いますが、頑張っていただきたいと思いますね。そして2月11日、午後3時5分、カナダと対戦です。で、カナダはね、世界ランキング5位ですね。で、そしてね、12日が、午前10時5分、デンマークと対戦です。デンマークはね、ランキングが10位となっていますね。で、12日はね、もう一試合あるんです。午後の9時5分。ROC。これね、最近聞き覚えありますよね。ロシアオリンピック委員会。こちらね、なんと世界ランキング4位ということでね、こちらも強豪ですよね。はい。こちらね、2試合ある日なのでね、午後の試合も頑張ってほしいと思っています。そして2月14日、バレンタインの日ですね。こちらがね、午前10時5分から中国世界ランキング9位ですね。そして14日はね、もう一試合あります。午後9時5分、韓国戦なんですよ。韓国はね、世界ランキング3位でね、前回の、ね、オリンピックですとかね、あと今回のオリンピックの予選の時もね、韓国との対戦はね、結構手に汗握るというかね、注目の試合になっていたのでね、今回もね、韓国戦すごい注目ですね。バレンタインの日の夜に行われるということでね、こちらもしっかり応援したいと思っています。そしてですね、15日、2月15日は午後3時5分にイギリス、こちら世界ランキング8位。そして16日は午後9時5分にアメリカ、世界ランキング6位のチームですね。対戦で、そして17日が午後3時5分スイス、世界ランキング2位のスイスとの対戦なんですよね。なんかあれですね、初日が世界ランキング1位のチームと対戦して、そして17日ね、2位のチームと対戦するということでね、もう私が前回銅メダルを獲得した時は本当にすごい感動したんですよ。その時はね、本当ににわかの応援っていう感じだったんですけれども、すごく感動したのでね、もう今回もね、テレビの前でね、しっかり応援したいと思います。今回ね、時差ね、そんな に大きくないのでね、全部、あれですね、見やすい、割と見やすい試合ですね。夜中にやるというのはね、ないのでね、しっかりと応援したいと思っています。そしてフィギュアスケートもね、昨年末の、全日本選手権の後に、はい、出場のね、選手がね、決まりましたよね。もう皆さんご存知かと思いますが、男子は3人出場します。羽生結弦選手。こちらはね、3大会連続で3度目。そしてね、過去2回はなんと金メダルを取っていますので、今回ね、3連覇かかっていますので、こちらもね、優勝を目指して頑張ってほしいなと思います。そして、宇野昌磨選手。2大会連続2度目。2度目といってもね、前回なんといっても銀メダルですからね。大変素晴らしい成績取ってますのでね、今回もね、期待したいと思います。そしてもう一人、鍵山優真選手。これはね、初出場になりますのでね、のびのびとね、鍵山選手らしいね、試合をね、していただきたいなと思っています。応援しています。そして女子の3枠、坂本花織選手。こちらね、2大会連続2度目です。坂本花織選手もね、勢いがありますのでね、ぜひね、いい成績目指してね、頑張ってほしいと思います。そして、樋口若葉選手。ですね、樋口若葉選手は初出場です。はい、この、ね、樋口選手ね、私は前回のオリンピックの時からね、応援していってね、前回はね、出場を逃してしまったので、今回はね、やっと出場できるということでね、すごく注目しています。ぜひ頑張ってほしいと思います。そしてね、川上真奈選手、この選手もちょっと未知数ですよね。はい、まだ17歳ということですのでね、のびのびと自分らしいね、試合をね、していただければと思いますね。はい、そしてね、ペア、そしてアイスダンスなどもね、ありますのでね、ぜひ応援していきたいと思います。ちょっとね、熱が入ってしまいましてね、話しすぎてしまいましたが、今回もね、この番組では私がね、大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして新たな自分を発見していただきまして、実生活にも活かしていただける内容をお話ししてまいりたいと思います。集まれ動物の森というゲームはね、島の動物たちと交流したり、季節の行事に参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなんですけれどもね、もちろん、動物の森をプレイしていない方にもできるだけ分かりやすくお話ししていきますよ。なんだかね、オリンピックの話題からね、急に本題にキュートね、入っていった感じなんですけれどもね、はい、皆さんついてきていただいていますかね。今回もね、心理学的なお話に関しましては、心理カウンセラーの林真理先生に監修をしていただいていますので、皆さんね、ぜひね、期待して聞いていただきたいと思いますけれども、前回の放送で集まれ動物の森でミュージシャンのトタケケさんというね、キャラクターの新曲が発売されたことから、音楽にはね、心理にどんな影響があるのかということをね、林先生に教えていただいてね、皆さんに紹介したんですけれども、その際のね、お話でね、音楽療法というのもね、五感療法の一つであるということをね、聞いたのでね、今回は音楽を聴く聴覚以外の五感への心理の影響などを聞いてみました。そう、前回ね、ちょっと音楽療法の話聞いた時からね、ちょっと派生してね、五感療法にもね、興味が出てきたのでね、聞いてみたんですよ。ちなみに五感というのは、前回の放送でもご紹介いたしましたけれども、体感覚、聴覚、味覚、視覚、嗅覚のことです。で、前回ね、聴覚については結構お話、詳しくね、お話しましたのでね、その他のね、感覚にはお話ししていきたいと思っています。実はね、皆さんも、こう無意識にね、この五感を使って気分転換やね、気分を上げる行動をしている場合もね、多いみたい。だから嗅覚を使うぞとかね、味覚を使うぞなんてね、思わなくてもね、そう、あ、ちょっと美味しいもの食べてとかね、そういうことがね、五感療法につながっているんだなということを林先生から聞きましたのでね、詳しい、内容につきましては番組の後半でね、今回もお話しさせていただきたいと思いますので、ぜひ、今回も番組の後半放送を聞いてくださいね。